編歌詞はヨハネの福音書15章16節17節です。新約7章6節から8節の旧約聖書292ページです。あなたはあなたの神、主の聖なる神である。あなたの神、主は地の表にいるすべての神の中からあなたを選び、ご自分の宝の神とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱である。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。もう一箇所、ヨハネの福音書15章16節17節、新約聖書199ページです。あなたが私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。お祈りをいたします。天の神様、主の皆を心から賛美いたします。すぐに一週間あなたの守りと導きの中で過ごすことができましたことを感謝いたします。誠実な朝、一人一人を招いてくださり、共に礼拝を捧げることができます幸いを感謝いたします。今朝は島田教会の代もしてくださっています堀内正弘先生にご奉仕いただき、礼拝できますことを重ねて感謝いたします。日々罪深い私たちを愛し、お守りくださいますことをありがとうございます。あなたからたくさんの恵みをいただきながらも、繰り返し繰り返し犯してしまう罪をどうぞお許しください。私たちはあなたの憐れみによって主の道に導かれ、あなたに出会うことができました。あなたが作られ、御子イエス・キリストを送ってくださったこの世界に生かされ、こうして島田教会に連ならせてくださっていますことをありがとうございます。あなたの御声によって平安と信頼に立ち返るために、いつも御言葉に触れることができますように、助け導いてください。礼拝後、2020年度教会総会が行われます。どうぞあなたの御心にかなう総会となりますように導いてください。島田教会の歩みをどうぞ祝福してください。問題課題の一つ一つをすべて整えてくださり、あなたを明かしする教会としてしっかり立つことができますように力を与えてください。キリストの体なる教会に集う私たちが、お互いに愛し合い、使い合い、支え合い、励まし合って、生き生きとした信仰生活の歩みを成していくことができますように、お守りとお導きをお願いいたします。世界は今、新型コロナウイルスによる感染が広まり、恐れと不安の中にあります。感染してしまった一人一人にあなたが寄り添ってくださり、癒しと励ましを与えてください。医療に関わってくださっています方々、その他関係者すべての人の働きを豊かに用いてください。 健康が守られますように、お守りください。一日も早くこのような状況が改善され、収束できますように、あなたが全てを整えてください。ただいまから堀内先生を通しまして、あなたの御言葉を聞きます。解き明かしをしてくださいます先生の上に豊かな聖霊が注がれますように、また聞く私たちが信仰を持って聞き、信頼して正しく受け止めることができますように、助け導いてください。こっちを思いを寄せつつも礼拝に集うことができない方々、また家庭で礼拝しています方々を覚えます。どうぞ一人一人を帰りに、お一人お一人の捧げる祈りを聞き、必要を満たしてください。全国各地で捧げられています礼拝を祝してください。言い尽くしません。感謝と願いをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌493番お立ちください。
今年度、私たち島田教会を導くために、神様から与えられた御言葉がこれであります。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。この後の今日の教会紹介でも、この御言葉、教会標語に基づいて、新しい年度を願っております。このあなた方が私を選んだのではない、 私があなた方を選んだ、この言葉とよく似た同じ響きのする聖書の言葉がもう一つあります。これはヨハネの手紙1の4章10節の言葉、よく皆さんご承知の言葉です。445ページの下のなんですけれども、このヨハネの手紙1、4章10節にはこのようにあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う受け身として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、この言い方と、私があなた方、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、そっくりと言ってもいいと思います。つまり聖書ははっきり私たちに告げているのです。私たちがこのキリストを救い主にと私たちが選んだのではありません。キリストが私たちを選び、そして救ってくださいました。だから私たちは今ここにこうしていることができます。私たちがキリストに救いを求めるよりもっともっと前から、神がキリストにおいて私たちを選びました。そして信仰の道、救いの道、永遠の命の道へと主が私たちを導き入れてくださったのです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、この御言葉には実は当時のユダヤの社会の背景がありました。2000年前のユダヤでは志ある信仰者、あるいは聖職者を志す者たちはユダヤ教の教師に弟子入りをしたのです。立法学者と出てくる人たち、ファリサイ派の人々と言われる人たちは皆そういうユダヤ教の教師でありました。あのパウロも実はユダヤ教の教師だったのです。で、この時に当時は生徒が教師を選びました。優れた教師、誰々という先生のところに弟子入りしたい、まあ、ちょうど私たちの日本の国で振り返ると、もちろん信仰の世界ではないんですが、幕末の頃に松下村塾というのがありました。山口県吉田松陰が若者たちに未来を教えておりまして、そこから、まあ、幕末のあるいは日本の明治維新を動かすような優れた人材が輩出されました。みんな吉田先生のところにと言って弟子入りを願ったんです。からその彼の吉田松陰も実は若かりし頃死を尋ね求めて、ここに良い先生がいる、あそこに良い先生がいる、長野県、今長野県松代に佐久間松山、佐久間象山という人がいまして、そこにわざわざ江戸口から出かけていって弟子入りを頼んだ、まあ、この佐久間のところで坂本龍馬の若かりし頃少しデビューしたらしいですけど、そうやって弟子が師匠を選ぶ、先生を選ぶと、これが2000年前のユダヤでも普通でした。ところがイエス様の場合だけ、キリストとその弟子の場合だけ全く反対、逆だったのです。死である救い主であるキリストが自ら出かけていって弟子たちを探し回ります。ガリラヤのほとりで、あのペテロたち、ゼベダイのこのヤコブとヨハネに、キリストの方から声をかけ、私に従ってきなさい、そう言って弟子たちが生み出されていた。当時のペテロたちがやってみれば、どれほどイエス様の招きの中身を知っていたのか、救いをどれだけ求めていたか、真剣に先生を求めていたかどうか分かりません。場合によっては 決してやる気があるような人ではなかったかもしれないです。でもそういう人たちのところにイエス様の方から行って選んで私に従ってください。そう言って弟子がまた一人また一人と増えてまいりました。そうやってできてきたのが教会なのです。12人の弟子たちの集まりが教会のいわば原型でありました。ひな形となったのです。つまりあなた方は私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。このイエス様の言葉のようにイエス様の弟子を集めた。つまりこれは我々一人一人の救いに関わることですけど、同時に教会の成り立ち、これがどこから始まったか、どのように教会は生まれてきたかということを物語っている御言葉でもあるのです。イエス様私たち一人一人を訪ねてこられ、私たちを選んでくださった2000年前のペテロやヤコブやヨハネ、あの朝鮮人のマタイのようにであります。ただここで選ばれた、イエス様に選んでもらったというからといって思い違いをしてはいけません。今日読んだ旧約聖書新明記にある通りです。私たちが選ばれたのは他の人々よりも優れていたからではありません。そうではなくてむしろ反対です。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。力が知恵に乏しく何より信仰がない、あるいは神様に慣れたり神様を信じて信仰の道を歩んでもすぐにつまずき挫折をしてしまう。神様の御声に背を向けて自分勝手に歩み罪を犯してしまう。イスラエルの歴史というのはその連続でありました。神様はそういうイスラエルのあるがままの姿を知っていました。けれどもわざわざ神様は自らそういうイスラエルを選んだのです。理由はこの締め切りに書いてある通りです。ただあなた方に対する愛のゆえにあなた方を救うと約束なさった神様の誓い、この約束誓いを主は自ら必ずお守りになる。神が罪深い私たちに憐れみをかけあなた方を担い救い出すという御言葉を自ら果たす。そのために神は私たちを選び、なんと宝のため、あなた方こそ私の宝物だとまで呼んでくださるようになっています。先ほど触れた通りキリストの弟子選びもまさにこの通りに行われました。貧しく無学なガリラヤの漁師たち、あるいは人々から嫌われていた朝鮮人たち、あるいは言い方は悪いかもしれませんが今で言えば夜の街で働く女性たち、そういう人たちをイエス様は真っ先に訪ねたら私に従ってくださいとおっしゃったのです。さらにこの12人の弟子の中にはあのユダも名乗りました。ヨハネの福音書を見るとイエス様は初めからユダがご自分を裏切る者だと知っておられたとあります。ご自分を売り落とすユダ、そのことを知りつつユダをも選び弟子にした。そしてとことんまでこの弟子たちを愛し抜いたイエス様は言うのです。つまり皆さん我々の罪も汚れも全てを承知の上で私たち一人一人を主は選ばれた、そして教会の一員としてくださいました。罪深く取るに足りない私たち、迷うことばかりの私たちを神が愛するがゆえにキリストは弟子としてくださったのです。イエス様が私たちを弟子にした、それは一体何のためでしたでしょうか。今日のヨハネの15章のこの続きの言葉に何のために私たちを選ばれたかが書かれています。それは主の言葉通りです。 あなた方が出かけて行って身を結び、その身が残るように。それからもう一つ、私キリストの名によって願うものは何でも与えられるように、そのために私があなた方を私の弟子に任命したのである。任命した、イエス様はさっしゃっています。実はこの言葉に注目をしたいのです。日本語では任命したいうふうに訳しましたが、この元々の言葉の意味は与えるという言葉です。与える、あるいはそこから出てきたもう一つの意味は捨てるという意味にもなります。実はこの全くギリシャ語では同じ言葉が今日読んだ15章の少し前13節にすでに出てきています。友のために自分の命を捨てる、これ以上に大きな愛がない。友のために自分の命を捨てる、これは与える、任命すると訳されたのと全く同じ言葉です。そしてこの友のために命を捨てた、これ以上に大きな愛がない、これはまさにイエス様ご自身のことを、十字架の愛のことをおっしゃったように違いないんです。それでやはり同じヨハネ福音書のもう少し前10章11節に、これまた皆様が心に刻んでいるはずのあの言葉があります。ヨハネ福音書の10章11節、これは平時でいうと186ページの最後の、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。これも良い羊飼いは羊のために命を与える。実はこの言葉が主イエスに選ばれた私たちを、主が弟子たちに任命するということを使われているのと全く同じ言葉であります。つまりこれまで教会が何によって立ってきたか、教会はどこで立っているかがはっきりするでありましょう。キリストはご自身の羊のため、友のため、弟子たちをもうこれからは友と呼ぶとしました。この友のため、キリストは惜しまずご自分の命を与え捧げました。ご自分の尊い命を十字架で捧げ、この命と引き換えに私たち罪人を神のもとへと贖い取られたのです。キリストが私があなた方を選んだというのはそういうことです。キリストが十字架で血を流し御子をされて命を捧げた、その御子として私たちを弟子に任命した、選んだ、教会という群れを立てた、私たちをキリストという武道の木に接ぎ木をしてくださった、すべてここにかかっているのです。これ以上一体どんな言葉が私たちに必要でしょうか。言葉で語るだけでなく、その御言葉通りに自らの身を捧げ、我々を贖い取って神のもとに連れ戻してくださったキリストがいます。よみがえられ、天で神の身におられ、今も教会を導いておられる方が私たちの主であり主であられるのです。キリストがご自分で私たちを探し求め、命と引き換えに選び出してくださった羊たち、これが私たちであり教会です。この私たちをキリストはもはやしもべとは言わず、私の友よとさえ呼んでくださっています。このキリストが今私たち一人一人島田教会の新たな弟子の務めに使わせます。任命してくださるのです。弟子としての使命を主がお与えくださいました。その使命として二つのことが言われます。一つ目は、私たち弟子たち教会がこの世に出かけていって身を結ぶように、ちょうどイエス様が 自ら出かけていって人を失われたように、この私たちの教会を人を取る漁師にしてあげよう、あの御言葉と主の恵みを述べ伝え、多くの人々をキリストへの祈りとして伝道の祈りを捧げていくように、そしてその身がいつまでも残るようにとイエス様はおっしゃいました。そしてこの務めを果たすため、私の名によって何でもやりません、叶えてあげよう、私の名によって何でもというのイエス様の御心にかなうこと、主がお望みのことを私たちが我が願いとして祈り求めることです。そうすればそれは必ず叶えられるのです。このようにイエス様は二つのことを私たちにお命じになりました。しかしこれはまたこの二つと言いましたけれども、同時にこのことを祈りを持って求めるとき、この二つは二つのようであって実は一つである、裏表である、コインの表と裏のようなものだということに気づかされます。なぜならイエス様のおっしゃった、あなた方が出かけていって身を結ぶように、これは実は今ここに、すでにここにいる私たちのことでもあります。先ほど申し上げたように、キリストがその命を捧げて罪の世界から我々を勝ち取ってください、神の国、教会に生きるものにしてください。実は私たち皆さん一人一人、この島田教会がキリストが出かけて行って結んだ実りなのであります。ただ伝道しなさい、頑張りなさいとイエス様おっしゃっているわけではないんです。私たち自身がイエス様の愛と命がけの技によって獲得された実りだ、そのことを喜び感謝しよう、その喜びが私たちをイエス様の後に従わせます。イエス様は私たちのところに来て、私を愛し私を救ってくださったよ、私もこのイエス様の手足となってイエス様が今探し求めている人のところに伝わせてください、イエス様はあなたのために生まれ、あなたのために死に、あなたのために生みがえられたのです。イエス様が私たちを愛してくださったように、主の羊である私たちもイエス様と同じようにしていくことができる、それはその力や志はイエス様の我々に注いでくださっているからです。その志を確かめるため、私の名によって祈りなさい、あなたの信仰を愛を増し加えてあげよう、あなたの罪深さを知っている、裏切るユダ、あのペテロを許し愛したイエス様は、私たちの罪の告白、その祈りに応えて私たちの罪を今日も担い許してくださっている、その恵みにあふれさせてあげる、だから今日も私の名によって祈りなさい、そして私に従って私と共に出かけていこう、新しい船をしよう、これがイエス様は私たち教会に一人一人主の弟子であらわれて今日語りかけてくださっていることであると思います。最後にキリストはこの御言葉の結びにこうおっしゃいました、互いに愛し合いなさい、あなた方が互いに愛し合いなさい、先ほど私たちが御言葉から聞き取った通りです。イエス様が私たちを愛してくださったよう、私たちも出かけていこう、イエス様の名を信じて祈ろう、イエス様がしてくださったように弟子であるあなた方同士互いに愛し合いなさい。弟子の務め、二つで一つの務めと言いましたけど、実はここでイエス様が本当に言いたかったことは、あなた方私の愛を受け互いに愛し合うことだ、友のために命を捨ててくださったキリストの名のように我々が互いに許し合い励まし合い支え、時には罪を告白して互いに許してくださいと詫び合いながら、キリストの愛が私たちの教会の中で実現すること、それこそが イエス様が私たちを選んでくださった一番の理由かもしれません。そのことに向き合い、そのことに向かって、みんなが祈りを合わせ、心合わせて進んでいくならば、外に出かけていくことも、身を結ぶことも、きっと主が叶えてくださるでしょう。そのために私たちは今日、心を合わせ、イエス・キリストの皆によって、神様に祈りを、心からの祈りを捧げたいと思うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、感謝いたします。今朝、この地上に一度しかないこの時とのあなたが選ぶ様、あなたを礼拝する上として、私たち一人一人をあなたが選びし、島田教会に集わせてくださいました。破壊しないあなたの恵みがこの愛になったことを知り、本当に感謝いたします。主が私たちに愛を持って命じてくださったように、私たち、この主の恵みに生きていくことができますよ。我々は本当に弱く迷いばかりのものでありますから、あなたが羊飼いとしてこれからも一人で私たちの群れをどうぞ捉えて、主のもとへと我々を導いてください。この世界中が憂き、悲しみ、恐れまどうこの時にこそ、私たちの主が生きて働いてくださることを信じます。どうぞ私たちが、どうぞこれからも、御心ならばこの場で礼拝を捧げ続け、そしてあなたとの交わりの中を生きていますように、日本中の教会、世界の教会、私たち芝の教会をお守りください。すべてをあなたの御手に委ね、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌475番。
主イエスクリストの名を通してお祈りいたします。
アーメン。神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同